はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私はマズです。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部のトゲです。よろしくお願いします。
お願いします。では、モーリタニアン黒塗りの記録について話したいと思います。
はい。
この映画は2021年制作のイギリスの映画で129分です。イギリスだけなんですね。
はい。
合作とかかと思ったけど、イギリスのみ。うん、で、はい、現代もザ、も、ん?モーリタニアンか、うん。同じなんですね。はい。で、監督がケビン・マクドナルド。で、原作がモハメド・ウルド・スラヒ。
うん。本人が書いた手記ですね。
そう。うん、はい。で、原案に MB ・トレイブンさん。で、脚本も同じ MB ・トレイブンと、ローリー・ヘインズ。ローリー・ヘインズと、ソフラブ・ノシルバニ。の3人ですね。で、映画 .com の説明を読むと、悪名高きグアンタナモ、収容所に収監されたモーリタニア人の青年と、彼を救うべく奔走する、弁護士たちの姿を実話をもとに描いた法廷サスペンスドラマです。
はい。
法廷サスペンス。
そこまでじゃない気もします。
法廷出てきた。
ちょっと出てきました、
ね。法廷出てくるけど、
まあ、一応、はい。
うん。はい。では、この、感想をおときやさんからお願いします。はい、
とても良かったです。はい、ちょっとね、取り上げるのは遅くなってしまったんですが、
はい。
もう1ヶ月ぐらい経ってますよね、これね。
そうかな、はい。
上映日が、いつでしたっけ ?10 月29日ですんで、
お
今日11月27日ですんで、
はい。
日付変わって28日になりましたが、
お
そうですね。もっと早くちょっと撮りたかったんですが、
はい。
ちょっとい
ろいろ
ありましてね。先週はですね。まあ、最近毎週撮ってるんですけども、ごめんなさい。これちょっと余計な話になりますが。
はい。
先週ちょっと収録できなかったですね。お休みしたという、
ね。そうですね。
はい。まあ、というのは僕が、彼女と別れ話をするんで、ちょっと今日は収録できませんみたいなね、ことなので。すいません
でした。言うんですね。はい。はい、はい。
申し訳なかったです。
いやいや、全然問題ないです、ね。
ということで、ちょっと遅れてしまったんですが。
はい。
はい。モーリタニアンの感想なんですけど。
はい。
良かった点が、まあ、5つぐらいありますが。はい、まず、なんといってもですね、主演のジョディ・フォスターがすごく良かったですね。
お
ー。はい。で、僕は、ジョディ・フォスターの映画って多分ちゃんと見たことあるのあんまないんですけど。
羊たちの沈黙はないですか?
見てないですね。多分テレビでなんか、チラッとしか見てなくて、ちゃんとは見てないんですよ。そういう映画を見ようという感じでは見てなくて。
僕
だから、
はい。すいません、後で話しますわ。はい。
すいません。だから、
いい
多分好きな作品のはずなんですけど、
はい。
まあ、ちょっとまだ見れなくて。
はい。
だから、ジョディ・フォスターって、ね、名前は知ってますけど、
はい。
どういう作品に出てて、あの映画に出てたあの人だな、みたいな感じじゃなくて、うん、もちろん、タクシードライバーにも、
はい、出てますね。
はい。とか、いろんな有名な作品に、ね、出られてるんですけど、
はい。
多分最近、ここ数年ではあんまり映画出てないのかな?
出てるんですけど、
はい。
商品ばっか出てるっていうか。
ああ、そうなんですね。はい。僕らが劇場で、見られるような作品にはあんまり、まあ、パッと過去作をちょっとの眺めてみたんですけど、あんまりなくって、最近の作品が。はいはい、まあ、映画 .com の情報ですけど。
はい。
まあまあ、何しても僕は見てないんです。その、彼女が出てる作品っていうのを。
はいはいはい。
ちゃんとは。で、まあ、初めてぐらいな感じなんですけど。
はい。
まあ、演技はとても良かったですし。
はい。
その、ジョディ・フォスター自身のかもしれないですけど、その人の良さみたいなとか、人としての魅力みたいなこととか、はい、
うん、
あとなんか、品の良さ、みたいなのがすごくよく出てて、うん、
はい。
まあ、若くて綺麗とかいうことでは全然ないんですけど、
はい。
その、まあ、この年の人としてはすごい女性として魅力的な人だなっていうふうにも思いましたし、
うん。
そこがすごく良かったですね。
はい、
うん。まあ、まあ、ある種主人公みたいなことなので、
うん、
見ていてとても楽しめたというか、
はい。
よかったですね。で、2点目としては、まあ、この、なんですか、グアンタナモ収容所のお話を、
うん、
まあ、 モハメドゥという方さん、モハメドゥさんという方が、その、手記をね、実際に収監されてた方が手記を書いて、それを映画化したってことなんですけど、
はい。
まあ、手記を書いたってことも、とても、すごいことだと思いますし、
うん、
まあ、これを映画化したってことは、とても意義のあることだなっていうふうに思いました。
はい。
まあ、で、じゃあ、今どうなのかっていうと、今も、なお、その、まあ、ある意味違法ですね。違法な収容が続いてるんですよね。まだ閉められてないわけですよね。この、グアンタナモ収容所っていうところはね。で、あとは、その、まあ、もしかしたらあるかもしれないですけど、僕が調べた限りでは、これに関する映画はまあ、アメリカでは作られてないっていうところですね。まあ、先ほどマスさん読んでいただいたんですけど、制作国はイギリスですね。だからまあ、自分とこの国の話は、だからっていうことはないかもしれないですけど、それを作られてないっていうところも、ちょっとどうなのかなってちょっとは思いますけども、
はい。
まあやっぱり、イギリスが作っているっていうところと、まああとはなんか、これ見てて思ったのはアメリカ政府、アメリカ軍は、まあ、例えば911っていうのはありましたけど、
うん、
ああいうものから何にも学んでないんだなっていうのはちょっとよく分かったなっていうところは改めて思いましたね。
うん。
うん、で、まあ、これ別の作品なんですけど、一個だけ、グアンタナモを描いた映画見つけたんですけど、
はい。
見た方もしかしたらいるかもしれないですけど、2006年の作品で、これもイギリス制作国なんですけど、グアンタナモ、僕たちが見た真実っていう映画が一応あってですね、
はい。
ちょっと日本では今 DVD でしか多分手に入らないと思うんですけど、
うん。
そういう作品があって、多分、これはノンフィクションって書いてあったんで、
ドキュメンタリー。
ドキュメンタリーということだったと思うんですけど、はい、一応ベルリン国際映画祭で、2006年に銀熊賞と最優秀監督賞を取ってる作品なので、
はい、
まあ、結構有名っちゃ有名な作品なのかなと思いつつ、僕はちょっと全然見られてないんですけど、
うん、
はい、というのは一応一つだけありました。うん、
はい。
まあ、あんまりないっていうことですね、要は。これを
大事にして。もう一個、レディー・ソルジャーっていうのがあるらしいですね。これアメリカで、2014年制作で、
はい、
なんか女性兵士から見たグアンタナモ。
あ、なるほど。
収容者みたいな。まあ、あんまり、そんなに有名じゃないですよね。僕今調べて知ったぐらいなんで、はい。
じゃあ、全くアメリカでは作られてないってことではないです
ね。まあ、国の政策としてとっつ、禁止してるとかっていうことではないかもしれない
です ね。そこはね、中国ほどではないのでね、そういうことはないかもしれないですけどね。
はい、
うん。ただ、政府とか軍が向き合ってるかって言ったら向き合ってないでしょうね、多分ね、この問題には。
あ、まあまあ、うん、そうですよね。
まだ、その、まあこれ映画見た人はわかると思うんですけど、まだね、そういうもの続いてるっていうことは、
うん、
そういうことかなっていうふうに思いますが、まあその点と、もう一点は、映画としてですね、まあ、サスペンス的と言えばいいのかな。そういう面白さがあったなっていうふうに思いましたね。
うん、
はい、まあ、まあ、ちょっとそういうところはあるんですけど、その本当に彼は無実なのかとかね、
うん、
嘘ついてんじゃないかなみたいなところ、ちょっと揺さぶりがあるところとか、うん、はい、あと、これは僕だけかもしれないですけど、情報公開請求をして、日本で言うね、うん。
はい。
で、その、段ボールの山が送られてくるんですよね。
はい、はい、はい。
なんか、あの、シーンを見ただけでちょっとワクワクしてしまうところが。
へぇ、
なんか、なぜか
。
例えば、ハリボテとかね、ああいうのを見てるからと思うんですけど。
なんか、知らないことが書かれてんじゃないかな。
そうそうそう。頑張って今からこれを全部読んで、なんか、真実を見つけるみたいなところがね。なんか、そういうワクワク感がちょっと僕の中にはありましたね。
僕、絶望しちゃいましたけど。こんなにあるのか。
はいはい。いや、すごい量でしたね、あれはね。
うん、
いや、実際やるってなったら多分絶望すると思いますけど。
はいはいはい。
なんか見てるこっちとしてはね。その先が見えるんだよね、うん、映画としてね。
はいはい。
なんか、変な、興奮を覚えてしまいましたね。
うん。うん、
はい。それからですね、まあ、この映画の構成として、その、まあ、原告と被告っていう言い方が正しいかわかんないですけど、要するに、ジョディ・フォスターが演じてる、ナンシーという方の側と、うん、もう一つは、最近よく見ますけど、カンバーバッジが出てますが、
はい。
軍の側ですかね。
はい。
カンバーバッジが演じた、 スチュアート・カウチ中佐という役ですね。はい、うん、まあまあ、両面から一応描いてるんですよね。この事実に関して。でそこはなんか、良かったなっていうふうに思いましたし、そのカンバーバッチの役もすごい重要な役なんで、そこも良かったなっていうふうに思いました。まあなんか、まあ実はなんであれですけど、その、彼がその、なんていうか、法をちゃんと重んじてくれたっていうのは、すごくなんか救われた気分になったなっていうところはありますね。うん、こんなんでは、その裁判にならないというかね、裁判、勝てないっていう、うん、まあなんか彼の中で、正義を貫けないから、まあ降りたっていう感じだと思うんですけど、
はい、
うん、そこはすごく彼も立派な人だなっていうふうに僕は思いましたね、ある意味。うん、あとは最後に、良かったなっていう点では、まあ映画というか、まあこのモハメドゥさんっていう人が、まあ人としてすごいなって僕は思いましたね。うんうん、まあ本人が出てくるところはちょっとありますけど、シーンが。
うん、
あと、あれですね。これも、セッションで、ラジオのね、TBS のセッションで、
うん、
この映画の紹介と、まあ、本人ですね、ご本人のモハメドゥさんがインタビューに答えるっていう放送がありましたけど、それをちょっと聞いたんですけど、
はい、
まあ、その中で、まあ、すべてを許してるみたいなことを彼は言われてたんですね。
うん、
その、
すべてを許して
る。うん、アメリカ軍とか、自分がされたこととかも含めてですね。だからなんかそこはすごいなと思って、人として、うん。よくそんな気持ちになれるなっていうか、うん、まあ、そこは、信仰心とかそういうものと関係あるかわかんないですけど、うん、うんうんうん。だから。
イスラム教徒だからかもしれないですね。うんうん、
それはあるかもしれないですね。まあなんかそこは、まあね、だから、全く真逆なことをしてるな。まあアメリカ軍がやってたことと、モハメドゥさんが言ってることが、全くなんか次元が違うというかね。
うん。
その辺がなんか、うん、立派だなっていうふうにすごい思いましたね。うん。まあそんなとこですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
山田さんお願いします。
はい。僕も、すごい楽しかった、面白かったですね。
うん。
今年ベスト10に入ってもおかしくないぐらい良かったと思います。はいはいはい、この監督は、ラストキングオブスコットランドっていう映画を撮ってて、うん、これは見たんですけど、まあ、結構劇映画も撮ってるし、ドキュメンタリー映画も撮ってるような感じで。
器用ですね。
はい。うん、珍しいタイプの人だな。なんかドキュメンタリー映画でも賞を撮ってたりするし、僕ちょっとドキュメンタリーね、一本も見てないんですけど、ラストキングオブスコットランドは結構面白くて、タイトルの感じだと、イギリスの話かと思いきや、
はい、
まあ、監督はスコットランド人なんですけど、
はい、
ウガンダのアミン大統領っていうじゃないですか。殺人アミンっていうか、大虐殺した人いるんですけど、
あ、
まあ、最近、70年代ぐらいかな、
は
い
は
い。
うん。
それについての話なんですね。
お、全然、つながりが見えてこない
ですね。見えてこないですよね。なんか、ジェームス・マカボイいるじゃないですか。なんだっけ。あれっすよ。多重人格の役やった人。M. ナイト・シャラマンの。
知らないです。映画のタイトルは、スプリット、は
い、そうそうそう、はいはいはい。スプリットの人ですよ。
はいはいはい、
坊主の、
うん。
あの人が主人公で、まあ、髪の毛がいっぱいある時の。今もあるんですけど時の、はい、まあ、若い時の出演作、はいはい、主演作なんですけど、アミンの役が、フォレスト・ウィティカーってこの前にリスペクト撮りましたけど、
うん、
リスペクトのフランクリン牧師をやった人。
うん、
ちょっと片目がちょっとなんかいつも大きさが違う人ですね。
はいはい
はい、彼がアミン
大統領
やってて、ね、はいはい、しかもこれでアカデミー主演男優賞を取ったんですけど、っていう話で。まあ、これともちょっと共通点あるなと思うのは、まあ、一つはその、権力とか国の残酷さというか、
は
い、まあ、アミンの話っていうことからわかるように、
うん、
まあ、独裁者なわけですね、
うんうん。
で、自分の権力欲とか、そういう、さらには、その自分が周りを誰も信じられなくなって、 一方的に殺していくんですよ。
はいはい。
まあ、不審から。
うんうん。
まあちょっと今回もそうじゃないですか、前言えば。
あまあまあ、そういうことですね。
まあ、
国家が
不審、
そうそうそう。そうですね、それはね。
まあ、そういう、似てる部分があったりとか、あとはその、この、先ほどその、タイトルからもなんか話が見えてこないっていう話がありましたけど、
うん、
これ主演が、そのスコットランド人役の医者であるジェームス・マカボイが主演というかまあ、ダブル主演みたいな感じなんですけど、
うん、
彼が、その、まあ、軽い気持ちでウガンダにちょっとこう医療活動しに行こうみたいなので行くんですね。
ほう
そしたらまあ、あるきっかけでアミンにこう、気に入られるんですよ。
ああ、なるほど。
で、自分のその主治医になってくれ、みたいな言われているっていう話なんですけど、
うんうんうん、
だから、こう、彼か、ジェームス・マカボイから見たアミン大統領みたいな話でもあるわけですよ。
はい。
描き方で別にいろいろあるじゃないですか。アミン大統領を主演に、主人公にして、彼から見たとか、
うん、
まあちょっと周りから俯瞰的に見た彼の反省、まあリスペクトとかもまあそうですよね。
うん。
そういう描き方をする映画も別に作ろうと思えば作れるけど、
はい、
側近であるジェームス・マカボイっていう西洋人を主人公にすることによって、西洋人から見たアミンっていうか、いう作りにしてるわけですよ。
なるほど。
しかもこの映画すごい、まあ、ある意味その、ホテルウガンダとか、ホテルルワンダか。
ルワンダ。
ホテルルワンダみたいに、虐殺ですごい怖い、怖いというか残酷な映画、話になり、なりそうじゃないですか。
うんうんうん、
でも結構その、エンタメというかその、ハラハラドキドキさせられるような要素も結構あって。だから、なんていうか、こう、アミンのひどさだけを伝えようとしてるっていうよりも、ちゃんとその、まあ、劇映画としてみんな、まあ一般に楽しめるような映画にもある程度なってるんですよね。
うん。
それもさっきおとげさんが言ったみたいに、モーリタニアもそうじゃないですか。
そうですね。うんうんうん。
まあ、本当に真実を伝えてるんですけど、ちゃんと映画としてのハラハラドキドキ感みたいなのとか、
うんうんうん、
そういうのもちゃんとある作品に仕上がってるっていう点で、そのドキュメンタリーもやってるし、劇映画もやってるというか、
うん、
もっと、クライムサスペンスみたいな作品も撮ってるんですよ。だからもう政治集がもっと少ないような。
はい。
本当エンタメみたいな作品も撮ってるんで、うんうん、そういうこともできる、器用というか、う
ん、腕が
ある、はい、腕がある、
なるほど。
人だと思います。
ほうほうほう。
まあ、面白くない作品もあると思うんですけど、でもまあ、はい。こういう作品が得意なんだろうなっていう。だから政治とかそういう真実を伝えつつも、まあ、楽しめる。
うんうんうん。
アルゴとかも、アルゴ見ましたか？
どんな作品ですかね？
ベン・アフレックが監督やってて。
多分見てないかな。
アカデミー作品賞を取ったんですけど、うん、まあそれもイランが、イラン革命が起きて、それまで親米派だったイランが、反米になるわけですよ。今まさに反米ですけど、まあそれ以来反米になるわけですよ。
うんうん
で。それでアメリカ人の外交官みたいなのが人質に取られるんですけど、うん、人質っていうかまあ、うんそれ彼らを助けるために。
あ、映画を
そうそうそうそう、
はい。
映画を撮るみたいな感じで潜入して
みました、うん。見ました、見ました。はい。助けに行くやつですね。
あれも前言えばめっちゃ楽しい。はいはい。面白いじゃないですか。
そうですね。確かに確かに。
ハラハラドキドキするじゃないですか。
うん、でもまあ実はなんだけど。
そうそうそうそう。うん、ああいう感じの作品を撮れる人なんじゃないかなと僕は思いました。
はいはいは
い、で、まあ、それだけじゃなくて、そういうなんか、ハラハラドキドキだけじゃなくて、うん、まあ、結構その、伏線というか、
うん、
映画的にも面白い要素って結構描いてるというか、
はい、
例えばそのマクドナルドをはじめに差し入れするじゃないですか。
はい。
でもなんか彼は全然興味示さないというか、
うん、
すぐなんか脇に追いやるというか、袋を。
うん
うん、なんでだろうなって思うけど、最後まで見てると、あ、そう、こういうことがあったから、
うん、
脇にやるんだっていうことが分かってきたりとか、うん
はいはい食べたくない。
そう、理由がある。
うん。
しかもその、マクドナルドっていうもうアメリカの象徴でしかないようなものを、それにし、
うん、
まあ、実際なんかあそこでマクドナルド買えるらしいんですけど、
はいはいはい、
でもまあそれを、 こうアイテムとしてやってるっていうのもいいですし。う
んうん、まあ、ふざけてんのかっていうことですよね。そうそうそう。彼にしてみれば。怒ってなかったですけど、うん、あそこでは。
はい。うん、で、その最後の辺の面会の時に、光にやたら、あの、蛍光灯がパチパチしてるところに、はい、なんか、は
い、ありましたね。
反応してる。僕はなんか、あれは、盗聴してる、はい、初め見た時ですよ。
はいはい。
盗聴しているから、ああいうふうにピカピカしてるって彼は思ってて、それでこう反応してんのかなと思ってたんですね、
うん、
見てて、
うんうん。
でも最後に見ると、あ、そっか、だから、あの、チカチカっていう光には、拒否反応というか、
うん、
してんだなっていうのがわかるじゃないですか。
そうですね。うんうん、
そういう細かいところの、その伏線じゃないけど、
うん、
描き方というか、
はい、
そういうのもすごい面白いというか、まあうまく作ってるなっていうの
は、そうですね、うん。
はい、思いましたし。で、おとげさんさっきジョディ・フォスターの話しましたけど、
はい、
僕は高校生の時のアイドルはジョディ・フォスターだったんですよ。あの、まあ、羊たちの沈黙、はい、すごい好きで、
うん。
で、あの映画を見て、彼女が、まあ、イエールかなんかなんですよね。
違うか、うん。はいはいはい。いや、わかんないですけど、はい。
なんか、すごい大学の首席で卒業してるんですよね。で、そういうところも、すごいっていうので憧れで、
うん
はいはい、で、彼女が出てるやつは、なるべく見ようって、大学の時かな思って、
はい、
結構見てたんですね。
お
だから、すごい好きな人で、はいはい、アイドルなんですよ、僕にとって。
わかります、それは。
はい、うん。そういう人いるじゃないですか、
はいはい、
海外の、はい、女優とかでも。うんまあ、今、最近は別にそんなに興味がなくなったっていうか、まああんまりその第一線で活躍してなくなって、
うん、
そんなには見てないですけど、はい、でも一応出てる作品は気づいたら見るっていうか、
うん、
さっき最近の作品だとあんまりっていうのは、例えばホテルアルテミスっていう映画があるんですけど、
ほうほう
それはあのバウティスタあの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、
はい、
でかい、やついるじゃないですか。名前忘れた。
体が硬い。
硬いやつ、はい。
ダメだな、出てこない。
あいつの、あいつですね。はい、あとあの、なんだっけ、2049に出てたやつ。
2049。ブレードランダー。
そうそうそう。そう
ブレードランダー最初見てないんで、ちょっと。
あ、そうかそうか。ごめんなさい、ごめんなさい。とかに出てた彼と二人で出てる映画なんですけど、それとかも、まあ、商品というか、もう面白くないですけど。
うん、
だから最近の映画はそんなに恵まれてないのかなっていう。
そうですね。
一、
うん、
個前のやつは、
うん、
大宮地区かな違うわ。大宮地区の監督が撮ったんですけど、すごいそれに似てるんですよね。
うん、
作品が。とか、まあまあ、あの、あんまり、うん、昔の栄光に比べたらあんまだなっていうのがあるんですけど、
うんうん、
インサイドマンは面白いですけどね。あの、スパイク・リーが監督やってます。
あ、まあ、あれですか、うん、さっき言ったのはエリジウムのことですか
エリジウム、そうですね。はい、はあんま面白くなかった。でも、あの、あいつが出てますよ。
マット・デイモン。
そうそうそう。ほんと名前出てこないな。終
わってんな。いやいやいや。あの、出てこれば大丈夫です。あの、時間がかかっても。
はい。で、
はい、
はい。まあ、それ好きなんですけど、うんうん、まあ、今作も、本当、
うん、
昔を思い出すような、
はいはい。
素晴らしい演技だったし、
うんうん、
で、最初に面会に行くシーンあるじゃないですか。
はい。
あれが羊たちの沈黙の面会に行くシーンにすごい似てるんですよ。
ああ、なるほど。
多分絶対それを意識して作ってるんだなっていう。
そうですよね。
まあ、もう、絶対面白いんで、見てください、はい。
見ます。
羊たちの沈黙は。はい。インサイドマンもめっちゃ面白いから見た方がいいです。
インサイドマン全然知らなかった
です。普通にエンタメとしてすごい面白いです。スパイクリーっぽくないっていうか、ぽくないことないけど。いや、なんか政治色、色とかあんま全然ないですね。
うんうんうん、
銀行強盗の話です、
ね。デンゼル・ワシントン。
はい。
うん。
うん。
はい。
だいたい誰が見ても面白いと言うんじゃないかっていう。はい。まあ、それは予算ですけど。
ありがとうございます。
はい。で、さっき、僕これをさっき読むまで、イギリスだけの作品だって気づいてなくて。
ああ、はいはい。
そうか、と思って。なんか、うん、バンクシーっているじゃないですか。
うん。
バンクシーの作品で、あの、グアンタナモ、
収容所。なんかありましたね。最近でしたよね、
はい、
確か。
うんうん。 なんかやっぱイギリスにとってもすごい、こう、注目度が高い場所なんだろうなっていう、うん。まあ世界的にもそうですけど。
まあまあそうですよね。
うん。まあそんな感じですかね。まあとりあえず、僕はすごい良かったと思います。
うんうんうん
うん、なんか、誰だ？タハール・ラヒム。
うん。
は最近親切なロシア料理店。
はいはい。
を見てたので。
はいはい。はい
はい、あ、彼だと思って。
ああ、
はい。あとニール・バックランドって同僚みたいなやつ、いたじゃないですか。
女性。
男の人で、同僚。なんか隠してたやつ。
ああ、
でっかいやつ。
最後、まあ、見せてやるよみたいな来たやつですね。はい、はい、はい。
あいつ、シャザムじゃないですか。
え、そうですか。そう、ちょっと待ってください。
多分、シャザムなんですよ。あ、出てきてると思って。
へー。あ、本当ですね。顔を見て。あれ？でもなんか体型が。
でもでっかいくて。
ああ、そうか。その元でかいか、この人。そうか。
うん。
そうか、そう。まあ、シャザンも確かにでかかったですもんね。
そうそう。うん、まあ、あの時の方が痩せてたかもしれない
ですけど。うん、ちょっとなんか太ってる感じに見えたんで、
今
回は、
うん。
そうですね、確かに。
まあ、シャザンだからいいこと最後するだろうと思ったりとか。
なるほど。そういう言い方。そういう言い方。
はい。うん。いや、まあ、本当、良、うん、かったですね。
なるほど。全然関係ないですけど。
はい。
この人、マイティー・ソー・バトル・ロイヤルに出てます？
え？
書いてありますけど、でも。
へぇ、
どっかで出てたんですね、じゃあ。
何役だろう、う
ん、ちょっとわかんないですけど。
ファン、
MCU も DC も出てるんですね、じゃあね。
本当だ。そうですね。
ちょっと覚えてない。
これ覚えてた方がいいですね。ロンペさんの問題に出る
か。問題に出るか
もしれない。どちらにも出てる人は。
ここで喋っちゃったらもう出ないかもしれないですけど。
うん、
なるほど。
あと僕なんか、まあ、根源的な話っていうかどうでもいい話なんですけど。
はいはい。
これで、なんていうか、まあこれに限らずですけど。
うん。
まあ、捏造じゃないけど。
うん。
まあ、なんていうの
冤罪。
冤罪。
はい。
冤罪をしてしまう人っていうのは何を目的でしてんだろうなってすごい思うんですよね。
罰する方ってことですか？
はい。
うんうん。
いや、自分の保身のためだったらわかるんですね。捕まえちゃったからもう、こいつに
罪を。はいはい。
でも、国のためだったら、そいつ捕まえてると、うん、まあ、真犯人を逃してるわけじゃないですか。
うん、まあね。
別に今回に限らないですよ。別に殺人事件でもいいんですけど。
うん。
野放しにしたら次起きる可能性あるじゃないですか。
うん。
どこに向いてやってんだろうなってすごい、やっぱ。まあ当たり前の話なんですけど、そんな、おかしいってい
う
のは、
うんうんうん。
いや、だから保身のためだったら全然わかるんですよ。そいつが助かりたいっていうか、自分が、ね、その出世のためだったりとかっていうことがあるから、うん、そいつになすりつけときゃいいやって思ってるんだったら、悪っていうことでわかるんですけど、
うん。
本当にこう、なんかシャザムのやつが言ってたじゃないですか。誰かが罪を、償うというか、
うん、
誰かのせいにしなきゃいけないみたいに言ってたけど、そういう問題じゃないんじゃないかって、
うん、
正義の生き方、
はい、
向かう方向が間違っていすぎないかっていう、
うん。
それでもし次誰かの犠牲になったら、本当それこそ、なんか、何のためにやってきてんだろうわかんないし、
うん、
なんでそれをそういうふうに考えられないんだろうなっていうのは、
うん、まあ自分たちがやってることを正しいと思いたいとか、
うん、
思い込みたいとかね、
うん
うん、まあ単にバカなのか、
ああいうことでだって自白しても、
うん、
本当である可能性低いじゃないですか。
いや全然ダメですよね、あんなの。
何をしたいんだろうな
って、うん。まあ、理性的に考えれば完全におかしいんですけどね。
は
あ、やってることは。意味のないことっていうかね。
うん。
まあ、でも、何ですかね。もう後に引けないとかそういうことなのかもしれないですけどね。
うん。
もうそれは行われているというか。 まあ、差別意識みたいなのもあるのかもしれないですね。
まあ、そうなんです。
根底にはね、そういうの。
いや、もちろん差別意識はあるんでしょうけど、うん、でも、問題解決には繋がってないじゃないですか、結局は。
うん。
まあ、700人いるから、その中に絶対誰かいるから、もう全員捕まえときゃいいや、みたいな感じなんですかね。うん、
だから、
冤罪なんかあっても別にいいし。
うん、まあまあうん、問題解決をしようと本当に思ってるのか、まあ、うん。まあ、マスターおっしゃるように、だから、まあ、真犯人がね。
うん。
まあ、この、グアンタナモに関しては、まあ、そういうことじゃないかもしれないですけど、その、例えば犯人がね、一人しかいないとして、
はい。
犯人を間違えて捕まえてたら、まあ、野放しになるわけですよね。はい、それは全、すごい問題、確かに問題なんですけど、
うん。
この話の場合は、なんかその、まあ、要はテロを起こした犯人たちとか、
はい、
これから起こすかもしれない犯人たちってことですよね。
うん、
まあ、なんでしょう。全部は捕まえれると思ってないのかもしれないですし、
ね、まあ、まあね。
なんか、まあ、数打ち当たるみたいなことでやってんのか、
うん、
その辺はちょっとわかんないですけどね、そうかもしれないですね。うん、
まあ、グアンタナモあそこに作ってて、それに入れてる時点で、まあ、
うん、
とりあえずもう入れて、ときゃいいや
ん。そうですね。捕虜じゃないですけど、なんかそういうことですよね、うん、要は。誘拐して。
まあまあ、誘拐して、
ね。入れとくっていう、うん。だから、まあ、ほとぼりが冷めるまでなのか、彼らが本当にもう死んでしまうまで、ずっとそこに、なんか要は、可能性のことですよね、結局は、うん
はい。
こいつがやったかもしれないという可能性だけで入れてるだけですから。うん、
はい。
もちろん本当にやってたっていう人間もあそこに入ってると思いますけど、
うん。
だから、そこが結局、はっきりさせられないというか、はっきり証拠を積み上げられる自信がないからそういうことをしてるのかもしれないですね。うん、
まあでも実行犯ではないわけじゃないですか。まあ、死んでるから実行犯は。
まあまあそうですね、基本的に。関与したかどうかっていうだけですよね。
そう。だからどこまで関与かっていう問題もあるし。うん、まあ、とりあえずもう法治国家っていうのは本当大事だなっていうか。
うん
だって法治国家だからこそあそこに作ってるわけじゃないですか。
はい、
法の目を逃れるためにグアンタナモに作ったって、うんはい、まあ、劇中でも言ってたじゃないですか。うん、だから、法で裁かれない時って本当に辛いなというか、
うん、
まあでもある意味日本でもその人質司法的に同じようなことじゃないですか。
はい、そうですね。
起訴しないで 何日間も拘留してるっていうのは、うん、ある意味グアンタナモに近いというか、
うん
それを普通に行われてるっていう。まあ、虐待はしてないかもしれないけど、うん、その長期に拘留してる時点で、まあ、虐待に近いところはあるので。
そうですね。まあ、入管も一緒ですよね。
うん。
うん、
そうそう。だから、そういうところは、本当日本でも全然変わんないし。
うん、まあ、そうなんですよね。
でも、てか、公然にされてるけど、
うん、
誰も批判しないっていうところはある気がして。
はい。
グアンタナモは一応隠してたから。
うん。隠して
た当時はね。
ああ、そう
ね。当時は。だって当時みんな知らないじゃないですか、その。知ってたか、知ったから問題になっただけで。
ああ、そういうことか。はいはい。
あの映画のだって初めは別にそんなそこまでひどいことしてるって誰も知らなかった
です。ああ、もちろんそうですね。うん。
しかも、起訴してないっていうこともよくわかってなかったんじゃないですか。
うん。
だから、
ね、はいはいはい。
当時はまだ。
うん。
何年間かで、そんな十何年も経ってないし、
まだ。うん。そうですね。だから、あの場所に作ったんですよね。
はい。いや、言ってましたよね、その、
はい、
監修っていうか、そっちやってる方が罪に問われないために、
うん、
虐待っていうか、その、拷問してる奴らが罪に問われないために、治外法権的なところである、キューバに作ったっていう、
うん。はいはいはい。
そもそもなんかあれ調べたら、あの、スペイン・アメリカ戦争っていうのが、1800年終わりぐらいにあったんですよね。
はい、はい。
で、その時にあそこを割譲して、そこから一回も返さないっていう。
ああ、ずっとじゃあ、アメリカが占領してたんです
ね。はい、してた。
はい。ああ、そういうこと。
飛び散ったことなんです
ね。
うん。キューバがその社会主義になったじゃないですか。
はい。
その前からもアメリカがあそこに基地というかまあ、はい、土地を持ってたっていうか。
あ、そうなんですね。
だからなんか、なんでキューバなのにあそこにあんなとこ作るの許してんだろうと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
だから、そのカストロ政権は、返せ返せって言ってたけど、全然返してくれなかったらしくて。まあ、そこだから沖縄とかに近いなと思って。
ああ、そうですね。う
ん、だから沖縄なんか、まあ、いわゆる、日本は友好国じゃないですか、一応。
うん、
だから絶対返さないだろうなと思って。だって、共産、当時、まあ、敵である共産主義が、絶対返せよって、めちゃくちゃ多分強く言っても返さないわけなんで。うんうん、まあ、ゆるーく返してねぐらいだと返さないだろ
う
なと
思って。そうですね。まあ、ないでしょうね。
でもそれ考えたら、なんか、他の映画になりますけど、あれなんだっけ、違うカンバーバッチの、最近、
はい、
最近取り上げたのに、また名前忘れましたけど、スパイになる
やつ。最高機密の。
あ、そうそうそうそう。
はい、もう、題名が出てこないな。
あれ、
はい、
で、まあ言えば、キューバ危機が起きたけど、
はい、
でもキューバからしたら、お前、うちのところに、基地持ってんじゃんって話ですよね。
うん、そうでしたね。
だからそのアメリカがあんだけいろいろ言ってっけど、
うん、
いやお前基地持ってんの何言ってんだよみたいな。
うんうんうん。
というか近くにあるんだけど分かんなかったんですかね。あの写真がない限り。
どうなんですかね。その辺まあ、詳しくはちょっとね、そこはあんまり描かれてなかったんですけど。クーリエ。
あ、クーリエだもん。そうそう。ごめんなさい。ダメだ。もう。固有名詞を全然覚えられないな。
あまりね、馴染みがない言葉だとね。
はい。
はい。ちょっと忘れちゃいますよね。ね、モーリタニアンっていうのも、はい、モーリタニアっていう地区の人っていう意味ですよね。
そうですね。
はい。でも、モーリタニア人っていう意味、まあまあ、に近いかもしれないですけど、まあ、
うん、
モーリタニアという国ではないですもんね。
ん
国なんですか、モーリタニア。
モーリタニアっていう国ありますよ。
あ、じゃあ、勘違いしてました。じゃあ、国なんですね。
はい。アフリカ大陸の一番、西側。
へぇー。で、それを全然知らなかった、それ
は。モロッコあるじゃないですか。
はい。
スペインの南に。
はい。
それの南に、一個下の下です。西サハラっていう国があるんですけど、
はい。
その南側だと思います。僕は、西サハラにすごい興味があるんで、知ってたってい
う。アルジェリアとか、マリとか。
アルジェリアは、もうちょっと東じゃないですか、ね。
はいはい、
はいはい、
あ。それは失礼しました。
いい、
うん、モーリタニア・イスラム共和国っていう名前らしいですね。
うんうん、その、西サハラもまたすごい面白いというか、政治的にすごい、まあ面白いっちゃあれなんですけど、うんうん、問題がある地域なんで、うんはい。なんか、
なるほど。
はい。僕はすごい興味になりますね。うん、なんか、そこの西サハラってすごい、まあ、砂漠がすごいあるとこなんですけど、
はい。
なんか、マラソン大会みたいなのがらしくて。
砂漠で。
世界一過酷みたいな。40度とかなる中で。その、はい。なんか、小説っていうか、その、ノンフィクションの話で読んだんですけど、
はい、うん。
それもすごい面白いですよ。
まだまだ、あれですね、知らないところはいっぱいあります
ね。うん。アフリカとかあんま名前聞いたことない国もたくさんありますもんね。うんうん、
その聞いたことあるけど、どんな国かっていうのは全然知らないとかね。
あ、
うん、ありますよね。はいはい、うん、やっぱ映画とかそういうのじゃないと知る機会はなかなかないですもんね。うん
うん、
はい。
いや、タハール・ラヒームさんは、アルジェリア系らしいですね。
う
ん、
ああ、そう
だ。アルジェリア系フランス人かな。うん、
まあ、彼は俳優なんですね。
はい。
うん。なんか、すごい雰囲気があったんで、もう本人ではないだろうなとは思ったんですけど。
だって、おとぎさん見に、うん、映画見に行ったじゃないですか。
いや、なんですけど、
親切なロシア
料理。そう、覚えてなかったんで、繋がらなかったんで。ああ。1年前くらいなんで、あれを見たのは。うん、
なんか年末に見たんですよね。
そうですね。31日に見たんです、確かに。
あ、そうですよね。
そう、確かに。そう、今言われれば。どっかで見たことあるなって最初思ったんですよ。モーリタニアを見てた時に。その既視感はそういうことですね、多分ね。
そうですね、多分、うんうん。僕はある過去の行方っていうやつで彼を見てたかもしれないです。アスガー・ファルファディっていう、
はいはい、
イランの監督の作品に出てるっていう。うん、ダゲレオタイプの女にも出てるみたいですね。僕、これは見てないですけど。黒沢清監督のやつ。
ええー、あ、 まあ、全然知らないな、その作品は。
フランスで撮ったんですよ、
ね。
多分。はい。フランス、ベルギー、日本合作。
ほうほうほう。
はい。うん。他に何かありますか？
まあ、改めて、ジョディ・フォスターの映画を見たいと思います。
はい。
遡って。
はい。僕がおすすめはインサイドマンとフライトプランですね、
はい。あ、フライトプランは見てますね、僕。
お
う。うん。いや、初めてじゃないですね、そう言われれば。確かに。そうですね、はいはい。え、あれですよね。あ、これネタバレになっちゃうから、あんま言わない方がいいか。
でも、はい、触りはいいんじゃないですかね。
息子と飛行機に乗るっていう話でし
ょ、ね。そうですね。あれ、息子でしたっけ、
うん、娘か息子かちょっと忘れました
けど、ね。あ、まあまあ、
はい、うん。っていう話ですよね。
はい。
あれ、どっか行っちゃったみたいな話ですよね。あ、じゃあ、ジョディ・フォスター見てますね。
はい。あれもなんか、まあ、まあ別に違う話なんであれなんですけど、
はい、
あの、ある映画のモチーフを使
っている、うん。そうですね。
はい。あと、あれはもう面白いですよ。あの、パニックルーム。
あ、パニックルーム、
ね。デビッド・フィンチャー、
うんうん。これも見てないですね。
あ、はい。
だから、あれですね。あの、役として、その、負担の大きい役が大きいですね。その、主演が、演技が上手くないとどうしようもないみたいな映画じゃないですか。今の二つは、特に。
はい。そうか、音ゲーさんには告発の行方がおすすめなんじゃないかと思います。
なるほど。
なんか、ストーリー。
うん。
ある夜、一軒の酒場から一人の若い男が飛び出してきて、
はい、
公衆電話から警察に店でレイプ事件が起きていると通報したっていう、
触り。
へぇ、はい。まあ、告発する話ですね。だからまあ、
サスペンスというか。う
ん、はい。まあ、女性の。うん。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、いいっすかね。
はい。
はい。じゃあ今日はモーリタニアン黒塗りの記録について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。